ローマ人への手紙第11章。そこで私は問う。神はその民を捨てたのであろうか。断じてそうではない。私もイスラエル人であり、アブラハムの子孫、ベニヤ民族のものである。神はあらかじめ知っておられたその民を捨てることはされなかった。聖書がエリアについて何と言っているか、あなた方は知らないのか。すなわち彼はイスラエルを神に訴えてこう言った。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇をこぼち、そして私一人が取り残されたのに、彼らは私の命をも求めています。しかし彼に対する蜜毛は何であったか。バールに膝をかがめなかった7000人を私のために残しておいた。それと同じように今の時にも恵みの選びによって残された者がいる。しかし恵みによるのであれば、もはや行いによるのではない。そうでないと恵みはもはや恵みではなくなるからである。ではどうなるのか。イスラエルはその追い求めているものを得ないで、ただ選ばれた者がそれを得た。そして他の者たちは頑なになった。神は彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳とを与えて、今日この日に及んでいると書いてある通りである。ダビデもまたこう言っている。彼らの食卓は彼らの罠となれ、網となれ、つまずきとなれ、報復となれ。彼らの目はくらんで見えなくなれ、彼らの背はいつまでも曲がっておれ。そこで私は問う。彼らがつまずいたのは倒れるためであったのか。断じてそうではない。かえって彼らの罪過によって救いが異邦人に及び、それによってイスラエルを奮起させるためである。しかしもし彼らの罪過が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となったとすれば、まして彼らが全部救われたなら、どんなに素晴らしいことであろう。そこで私はあなた方異邦人に言う。私自身は異邦人の使徒なのであるから、私の務めを光栄とし、どうにかして私の骨肉を奮起させ、彼らの幾人かを救おうと願っている。もし彼らの捨てられたことが世の和解となったとすれば、彼らの受け入れられることは死人の中から生き返ることではないか。もし麦粉の初穂が清ければ、その塊も清い。もし根が清ければ、その枝も清い。しかしもしある枝が切り去られて、野生のオリブであるあなたがそれに継がれ、オリブの根の豊かな養分に預かっているとすれば、あなたはその枝に対して誇ってはならない。たとえ誇るとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのである。するとあなたは、枝が切り去られたのは私が継がれるためであったと言うであろう。まさにその通りである。彼らは不信仰の家に切り去られ、あなたは信仰の家に立っているのである。高ぶった思いを抱かないで、むしろ恐れなさい。もし神が元木の枝を惜しまなかったとすれば、あなたを惜しむようなことはないであろう。神の慈愛と峻厳とを見よ。神の峻厳は倒れた者たちに向けられ、神の慈愛は、もしあなたがその慈愛にとどまっているなら、あなたに向けられる。そうでないと、あなたも切り取られるであろう。しかし彼らも不信仰を続けなければ継がれるであろう。神には彼らを再び継ぐ力がある。なぜなら、もしあなたが自然のままの野生のオリブから切り取られ、自然の性質に反して良いオリブに継がれたとすれば、まして、これら自然のままの良い枝は、もっとたやすく元のオリブに継がれないであろうか。兄弟たちよ、あなた方が知者だと自負することのないために、この奥義を知らないでいてもらいたくない。一部のイスラエル人が頑なになったのは、異邦人が全部救われるに至る時までのことであって、こうしてイスラエル人は全て救われるであろう。すなわち次のように書いてある。救う者がシオンから来て、ヤコブから不信心を追い払うであろう。そしてこれが彼らの罪を除き去る時に、彼らに対して立てる私の契約である。福音について言えば、彼らはあなた方のゆえに神の敵とされているが、選びについて言えば、父祖たちのゆえに神に愛されるものである。神の賜物と召しとは変えられることがない。あなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けたように、彼らも今は不従順になっているが、それはあなた方の受けた憐れみによって、彼ら自身も今憐れみを受けるためなのである。すなわち神はすべての人を憐れむために、すべての人を不従順の中に閉じ込めたのである。ああ、深 快かな神の知恵と知識との富は、その裁きは極めがたく、その道は計りがたい。誰が主の心を知っていたか、誰が主の計画に預かったか、また誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。万物は神から意で、神によってなり、神に帰するのである。栄光が常しえに神にあるように。アーメン。